朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。スポーツ界にはその競技の発展や普及に寄与した人を称える殿堂というものがあります。でそもそもこの殿堂というのは19世紀に戦死した英雄英霊たちが集まるという北欧神話に登場する城ヴァルハラにちなんだものと言われていまして、
はい、
現代見られる殿堂というのは記念の彫像、肖像画、記念品などが陳列されたホールや博物館、人物の名前が列挙されたリストが組織によって管理されていたり、近年ではネット上のウェブサイトとして作られている例もあります。世界で有名な殿堂を例に挙げますと、映画ではですね、アメリカ映画のハリウッドのウォーク・オブ・フェイム、こう地面にですね、数々の映画スターたちがあるわけです。
ありますね。はいはい。
で音楽ではロックの殿堂、その他自動車殿堂や全米発明家殿堂、コンピューターの殿堂、インターネットの殿堂まであるそうです。そして何よりスポーツの殿堂としてはアメリカの野球殿堂博物館、サッカーでもイングランドサッカー殿堂、バスケットボールではフィバの殿堂がありまして、このフィバの殿堂入りしているのがレバンガ北海道のヘッドコーチ佐古健一さん。
はい、
すごいですよね。
すごいです。
その中でも有名なのが野球殿堂、日本では東京ドームの敷地内にその施設があって、プロに限らず日本において野球の普及発展に寄与した方々のレリーフが飾られております。その中で異彩を放っているのが志村正順さん、本名志村正頼さんです。この方はですね、日本の昭和時代に活躍されたアナウンサーの方なんですね。
はい。
野球人気に貢献した名アナウンサーとして特別表彰部門での殿堂入りとなりました。まずその志村さんをご紹介します。志村正頼さん、1913年10月2日現在の東京都荒川区南千住生まれ、ご実家は乾物雑穀商を営まれていたそうです。旧制日大附属中卒業後は明治大学政治経済学部に進学、明大卒業後の1936年ミシンの外交販売員を経て NHK のアナウンサー採用試験に合格、入局されます。東京中央放送局に赴任し、さまざまな名アナウンサーから指導を受けました。まずは前畑頑張れでおなじみの笠井光美アナウンサー、それから夕闇迫る神宮球場、ねぐらへ急ぐカラスが1話2話3話でおなじみの松内則蔵アナウンサー、そして相撲実況の草分け山本照アナウンサー、さらには1945年8月15日の終戦放送で進行役を担当したという和田信孝アナウンサーなどなど、まあ、放送の歴史に名を残すアナウンサーさんにですね、指導を受けたんですって。
すごいですね。
そんな志村さんが初めてスポーツ実況をしたのが1936年の11月29日のプロ野球秋季リーグ、当時東京巨人軍の沢村栄治選手のプレーをラジオで伝えたもので、沢村選手の独特な投球フォームを、さあ沢村、左足を思い切り上げて第1球のモーション、靴底のスパイクがはっきり見えるほど高々と上げましたと表現したんです。
もう浮かびますね、その情景が、
ね。まあ、当時はラジオ放送のみの時代でしたが、もうこの表現聞いてどんなピッチングフォームだったかっていうのも鮮やかによみがえるほど素晴らしい描写の丁寧さですよね。
はい。
さらに1940年には大相撲中継を担当スタート、これに先駆けて志村さんは本場所が開催されるたびに中継放送開始前の両国国技館に通って末席に設営された放送席のスイッチが入っていないマイクの前に座って幕下の取り組みを描写し続けるんです。まあ、ですからそばにいた新聞記者とか観客にはなんだこの人というような目で見られながらも実況の腕を磨いていったこともあるそうです。そんな志村さん最大の功績は、今もなおスポーツ中継の基礎となるある形を作ったことなんです。きっかけは大相撲1951年3月場所、前の年に力士を廃業してたまたま客席で観戦中だった上風翔一さんという方を見つけまして、急遽ですね放送のゲストとして 放送席に招いて取り組み中の力士の技術を語らせたという出来事です。実はこの上風さん、当時放送されていました市民参加インタビュー番組の街頭録音という番組があったんですが、現役力士の時に出演した際にとってもおしゃべりが上手 でその放送を聞いていた志村さんがそのことを思い出して取った行動だったそうなんです。でこれがきっかけで上風さんは1953年5月場所から正式に専属解説者となります。そうです、現在でもスポーツ中継ではおなじみの実況アナウンサーとスポーツ経験のある解説者というですね、
はい、
日本のスポーツ中継番組の進行フォーマット成立の先駆けとなることを行った人物なんです。
ああそうだったんですか。
だから現在でも今夜の STV ファイターズライブは解説〇〇さん、実況〇〇アナウンサーでお届けしますって紹介していますけれども、
はい、
この形を70年前に確立したというですね、もうまさにスポーツ実況中継の革命を行った方です。当時はアナウンサーさん1人ないしは2人で実況していたっていうのがもう形だったんですけど、それを壊してですね、元経験者の方の話を聞きながら実況するという、
今ではもうそれが当たり前、
当たり前です。それ作ったの志村さんなんですよね。さらに志村さんの革命これでは終わりません。1952年ヘルシンキオリンピックの実況中継を現地で担当した後に、帰国する前にジョー・ディマジオ、これはあの去年のスポーツプレゼンスでアスリートと結婚した有名人の中で、あのマリリン・モンローと結婚したというニューヨークヤンキースの選手、エピソードをご紹介しましたけれども、1930年代から40年代にかけてヤンキースで活躍した選手で、彼がつけた背番号5番は永久欠番になるほどの名選手でした。今で言えばあの大谷選手と MVP 争っているアーロン・ジャッジ選手いますよね、
はい、
まあ、以上の存在だったというふうに言っても過言ではないですね、
はい、
そのディマジオさんが解説を加えている様子を見学したのをヒントに、帰国後にディマジオさんに匹敵する大物を解説者として置くことを NHK スポーツ部長に発案、了承されて当時の松竹ロビンズ、現在の今横浜 DeNA ベイスターズなんですが、その元監督である小西徳郎さんのスカウトに成功します。プロ野球の元監督という肩書きのついた小西さんとのコンビで、志村さんは数多くの試合を中継しました。まあ今ではねこうした肩書きついた方の解説さほど珍しくないですよね、うん、例えば、ね、まあ、ファイターズでいうとじゃあ元監督の栗山さん解説って言っても、まあ、別にそんなに珍しくないですけど、
はい、
当時は非常に画期的だったんです。おそらくですよ、現場のトップにいた方の話が聞けるということで野球中継の人気も上がったこと、これはもう想像に難くありません、あの志村さんがですね小西さんに話を振ったときに、小西さん、いやそれはもう何と申しましょうかって必ず口癖で言ったんですね。これなんと流行語になったそうです。
すごいですね。
それだけ聞かれてたっていうことなんですね。まあ、いかにお二人の軽妙な掛け合いが人気を得てきたかということがわかります。その内村さんは1953年2月1日 NHK テレビ開局特別番組の司会も担当、開局第一声となるアナウンス JOAKTV、 こちらは NHK 東京テレビジョンでありますと読み上げ、日本のテレビ放送第一声の担当をすることというふうになったんですね、
はい、
ただ1961年病気療養のため長期の休養を取ったことをきっかけに体力の限界を悟られ第一線から退かれます。ただ後輩に残した数々の指導エピソード、その後のスポーツアナウンサーの礎となることばっかりだったんです、
はい、
ちょっとご紹介しますよ、元 NHK 日本テレビアナウンサーの越智正則さんはラジオの実況中継の、まあ、肝としてですね、新生中学3年生だから今の中学3年生15歳でも分かるように言葉を選んで話しなさい、30秒に1回は何対何でどちらが勝っているかを繰り返しなさい、言うことがなければ得点と点数、どちらが勝っているか、ピッチャーは誰でバッターは誰、ランナーは誰かということを間断なくアナウンスする、それが野球放送ですとアドバイスを受けたんですね、うん、続いて元 NHK アナウンサーの鈴木文也さん、ボキャブラリーの重要性を説かれて、真っ青な空ではなく手を入れると青く染まりそうな空とアナウンスするように言われたそうです。
いや素敵な表現ですね、勉強になります、
はい、そして元 NHK アナウンサーの西田芳雄さんには、100の試合を見て一つの試合を喋れるようにしなさいと指導を受けたそうです。そうするとあの大相撲中継が始まる前に ずっと幕下の取り組みを実況していたっていうあの姿が浮かびますよね。
はい、
努力しなくしてやっぱり実況は成り立たないんだということを説かれたそうです。これらの功績が評価されて2005年に野球殿堂の特別表彰者に選出、放送関係者の野球殿堂入りは史上初という快挙を成し遂げられました。おそらくこの指導エピソードは現代のスポーツアナウンサーさんにも脈々と伝えられているのではないでしょうか。今日は初の野球殿堂入りアナウンサー志村正則さんご紹介しました。